エリオネ病が発生したんですよ。で、まあ、北海道が本番なんですけど、でまたもうこう牛が暴落したりですね、いろんなことがあって、もともと乳牛では僕は2003年にもうここで人権デモ発表したんですけど、こうもう円満延してたんですよ。で、2003年。それで、まあ、まあ、H 牧場では3年間にわたってずっと有熱病の抗体検査が、で、陽性になってしまって、止まらないんですね。で、臨床症状が全然ないです。結局、血液検査と抗体検査だけで、まあ、有熱病と断定されていってますね。だから、結局、その、さっきの法廷の別の適当的なのではないけど、もうこれで断定されてて、で、課長現場とか農業組合、農協市役所の人たちが、毎月来てですね、高圧洗浄でもう全部を消毒するんですよ。もう5名か6名か10名ぐらいいつも来てですね。で、僕はその横で診療してるんですけど。で、全く効果が、結論から言えばずっとついてますね。なかったですね、効果が。で、まあこれが、こうして、まあ、日置の伊集院だ、東土だ、まあ、ここは僕が行くところだから、ちょっと名前聞きましたけど。あ、使います、はい。で、なんで、ここに臨床症状は2回の検査で継続陽性となったことから、4年病室完治と決定したんや。でまあ、まあ僕が行くところの診療の牛なんですよ。まあ人工してたり、下痢がなかったら、無発情とか、特に何もないんですね。ほんで、まあ、過去が、一頭が、とりあえず、この時は一頭しか出てませんけど、ずっと出続けます。で、数頭ずっと出てきて、8倍以上が法定殺で、まあ1回あたり50万ぐらいの補助金が出てたりするんですけど、4倍以下は、まあ、偽陽性ということで、これは何も保証対象にならなくて、ただ家畜現状は分離してくださいということで、まあ、多分そのまま本当は打ったんだと思うんですね。もう自分のところでいると、もうすぐ扱いが面倒だから。で、北海道からの導入の補助、まあ、要は税金で、まあ、導入を行って、見学なんかどんどんそういう導入事業してますから。感染じゃないかというのは、農場主の憶測ですね。自分のところで何で出てるか本当は全然理由はわからないです。あ、で、これ、鹿児島のとか日本の病院、ほとんど毎日等しいと言いながら、抗体化を検査するとボロボロ出てきますね。で、今度は、昨年起こったところの農場の外観ですね。あ、これ、鹿児島中央市場館内のところですね。ここが、この農場ですね。で、これ見てると、北海道で今、家畜解放センターで発生中なんですね。こうして。で、これで一生懸命頑張ると言いながら、また11月にまた発生して。国の解放センターでも3年間で5回、4年病が発生して、一旦入るともう止まらなくなってますね。というのはすごく感じます。だから消毒症状って全く無意味な気がしてですね。で、鹿児島のですよ、なんかでもこうして今回は、まあ、鹿児島の牛がいい位置になって、だけどこれ見たらですね、平成9年、鹿児島県というのは一頭も出してないんです。だからみんなですよ、伝染病がみんな隠してるんじゃないかと、本当は。で、これも、まあ、噂、公然の秘密ですけど、まあ、そういう話がすごく流れて、まあ、とある伝染病があったから、鹿児島県は出展できなかったんだという話になってます。ここでも、みんな知ってるから、白血病の話と同じで、公然の秘密ですけど、ここで言ったらあんまり良くないから、黙ってないんですけど。
そうです、あんたの目玉プロデューサーとか。
はい。だから、結構もう、次から続けるとですね、本当は伝染病が、発生しているのを届け出た法廷だというのが、実際は公表されてない内側だけですね。内側で机の上に書いてあったり、保健所の中に書いてあったら公表だと で誰も見えないとするで、これが、まあ、例えばこれも、どれだけの人が知ってるかわからないですけど、一応これ、こういうのエクサイトなんです。4年量の発生南九州市。で、爆発市長宛てに。だから、少なくとも市長宛てに公文書が来てて、鹿児島県内で4年量が発生してますよというのは、公表されてますね。
大学にも来ますよね、あのうちなんか。
うん。
だから、こういうのはかといって、誰も漠然としか知らなくて、なんか恐怖心だけがみんなあってですね。で、6月の幼年病の5月は2件の2頭。で、ずっと5月、6月は19と発生してますね。8月は鹿児島県は22と発生してますね。まあ、北海道がもう16件とか圧倒的ですけど。で、9月も発生してますね。10月も発生してますね。2件の2頭。で、2018年は都の城の牛の80、まあ去勢では84万、鹿児島中央は7万7000で、まあ7万円もの差が、まあ特にそれまで牛も暴落してるんですけど、なんかで、だからいろんな噂じゃ徳之島とか種子島で発生してるんじゃないかっていう噂が流れてますけど、まあこういう暗い話ばっかりすると、山本先生が明るい話を一番最悪でしょうと言うんで、でそういう中でも一応米子病の鹿児島中一番管内の発生は1件だけで、もうだからもうこれ数えたらもう多分30、40頭か50頭か発生してるってことですね。エリヨネ病がそこの1件で、で発生してて、ずっと今も継続中ですね。
それは発症ですか？
だから、これはだからあくまでも
抗体検査で引っかかった、
抗体検査でしかないと思います。結局だから
発症、
僕は自分が診療行くところに幼年病の発症だと言われてるけど、僕見てもどうもないですね。痩せてもないし、どうもなかったです。N 乳牛で言えば2件とも。だけど家畜犬では抗体が8倍以上でか、それ発症だと。で、それで、まあ、いや、その50万払う対象のと。で、4倍以下は、偽陽性で自分で、処分してくれと。まあ、自分で隔離してくれという言い方で、まあ、だったですね。で、それで後ろ切ってましたけど、僕は行くと、心臓に。で、多分そのままどっか、売っ払ってる、みんなほぼ隔離だと思います。だから、あんまりそういうことをすると、よくないなって、僕、すごく隔離でも、マイナスになって、で、たくさん帰ってきてしまうんじゃないかなと。
発生病みたいに。発信は
全然出ないな。うん、全然違いますね。うん、で、まあ、まあ、それで、まあ、そういう中でも、鹿児島未来のという、まあ、鹿児島市のところなんですけど、は、まあ、鹿児島、薩摩よりも87万円でですよ。高いんですよ。で、それで、鹿児島市の牛は、薩摩はエリアス北で圧倒的に1位です。2位なんですよ。間が71万、総が66万。だから、オスはもう1番ですね。明るい、まあ、そういう幼年病があっても、まあ、一時したら、3、4ヶ月、3ヶ月だったら、一気に回復しましたね。一気にする。あと今度は、日本で一番高いと言われている、まあ、田島牛なんか、一番自体がないんですね。一番自体が小さくて。で、まあ、こすれば95万。まあ、こっちは淡路なんですけど。だから、もう規模的にすごく。で、鹿児島未来のうちは、鹿児島市の未来のうちは、まあ、母牛は大体40とか80頭規模なんです、大体。で、公共までは小規模で、兵庫県全体で鹿児島中央地区は2倍の規模しかないんです。まあ、鹿児島県の10分の1規模ですね、単純に言えば。で、1月1日は、まあ、鹿児島市で生産した子牛の価格は日本一じゃないかなと。また、鹿児島中央一番の子牛競りで1年間40頭以上の出荷型、出荷しているところでも、まあ、鹿児島市が1位ですね。だから、一番の徳農家は鹿児島市にいい地方ですね。1月の競りの、ここはエリア複写が多いんですけど、普通は不妊が多くてですね、もう簡単に太ったり、卵巣に、周囲に、脂肪がのったり、子宮が 硬くならなかったりするけど、ここはすごくいいですから。で、受胎率もほとんど1年に3年近くて、1月の整理は 5頭ですね、5頭とも100万としてます。というのは、いい、あと、一番最後に、まあ、鹿児島中央一番の牛を掲げて、こうして、まあ、宮古の城は落ちなかったところが、ポンと落ちますね。落ちて、またこうして復活して、まあ、まあ、一番高い価格、まあ、1月で多分一番高くて、もう1回しかないかもしれませんけど、まあ、いい話したら、こういう、余熱を送っても、まあ、損一件だけで、課長現状とか、いろんなところが止めてくれたら、いいんですけど、みんな恐ろしいですね、呼んでるよ。畜産資源場なん、畜産資源場で、価値改良センターで、今も発生中ですから、3年にわたってですね。僕が死んでいてたら、ずっと3年にわたって発生してます。普通に牛乳は出荷して、普通に牛も出荷してましたけど。まあ、今はだけど、こうして話が広まって、みんなもうビビってビビって、そこの周辺には行こうとしませんね。幼年病。僕が診療室するところも、そこから何件か牛を飼ってます。だけど、誰も検査に来ないと思います。飼ってって言ったんだけど、一番にも言ったんだけど、市役所も、市役所も県庁も誰も来ないから、何かしも。なんか、全然なんかこういうのをしてもらえれば。一番いいなという思っています。以上です。ご質問があります。
花粉なんかの話、感染が濃厚です。だからまあこういうのが出ても結局自分たちは知らない、
だから
全然知らない。
そうなんですよ、課長権者同士で知らないんですよ。だから中央株も知らなかったですよ、
まあ、流水で前去年かな、そういうのがあって、なんか噂だけが立ってて、で地元の獣医師ぐらいは教えろよっていうようなのがあるんですけど、それもないんだよ。だから噂だけが立っててどうなのって言われて、まあ、結局、まあ、固定金の時と一緒で、で、それが出ても、結局自分たちが、その担当の獣医でなければ知らないっていうような状態なので、だから、農家からあそこで、ヨネが出てるんだよねって言われても、知らんしか言えない。
うん、そうなんですよ。
なんで、だから、地元くらいは教えろよっていう、その、考えぐらいをやっぱり獣医さんにはやっぱ教えないと、やっぱりその農場に出入りはしてないけども、やっぱりそういう不用品があるじゃないけど、噂ばっかりがどんどん大きくなって
る状
況はどうなのかな
っていう、もうですよ、牛はかといって誰が責任を持って、それこそまあ例えば4年分という病名を書かないといけないはずだから、共済組合は。で、それで、それが連合会に上がってきてて、それでそれを公表しているのが連合会ですよ。まあ、今のは国ですよね。農水省のデータですよ。今僕が挙げてます。農水省のインターネットでしか検索できないんですよ。課長権者に聞いても、うやむやにしるし。で、中央課法は、何冊だから、何冊の管轄内だから、自分たちは何も聞いてないし。言うし。どうって、共済組合も公表しないし。まあ、そもそも書いてる方ですね。
赤星先生はどうも、ね、幼年病が入ってるところの道場の話は全部言い切ってるわけです。抗体検査でこういうふうになりましたっていう。
というのは僕は報告書って各農家に配ったりしてます。うん、とか自分が請求書を出すときに、そこに記事を書いてますね。はい、で発生中ですからし。南九州市の高校の地域の牛は、家畜商が多いもんで、買わないようでください。買われると、買われて僕が巻き込まれると、もう大変だからと。もう、そういう恐れのある牛を買ってくれるんです
よ。中山の後はどうなんですか？
はい。
中山のその同栄圏とは。
同栄圏とは何もつながりがないですね。
例えば、九州山口同盛なんとかで昔あるんですけど、今もやってるんです
よ。今もあります。
やってますね。 あそこのところでは、まあ、せっかくね、プラークあるはずなんで、大学なんかも行ってみたいですからね。駆けつけなんかも行ってみて、確か。
はい。
駆けつけなんかも行ったらですよ。
うん。
だから、そういうのを、ね、で、なんか情報を共有とかって感じの気がしますよね。
ちゅうか、だから、結局、自分たちが責められるから、黙ってるんですよね、本当は。だから自分たちが、こうして不幸なことがあると、宮崎のレジオネみたいに結局その発見した女優が、自殺に追い込まれる、北海道もその金峰町の女優の人が自殺に追い込まれると
BSE
でだから結局こういう問題も4年病の問題も今度はそういう問題が今度は絡むから黙ってですよね周囲には言わなくて広まって気をつけないといくつもですね
先生も気をつけないと軸足は自分の方
がだから恐ろしくてですね自分の ここの農場の牛がたくさん僕が死んでるに来てるからおっ
俺も卒業生に言うのはそうなんですよ。本当に信用されてくるとね、何でもデータ見せてくれるんですよ、あの人はね。でも本当にやっちゃうと、要するにそのお金から借金から引退をしようとか頼む人もいるんですよ。だから、せめて軸足はこっちでやってくれるっていうのは言ってます。気をつけてください
。さあ、まあ、今、今度これが他の地域に1回でも広まったら、そこの市場はまた崩落しますよ。もう2件鹿児島中央で起こったらもう厳しいでしょうね。今1件だけで落ち着いてきて急にまた上がってますけど、こういういい話をしてますけど、
相場がここで決まるのか。
さあ嫌ですよね。伝染病法って法廷ですよって返すもないですから。
なんとかショックってやつやな。
はい。あと何かありましたら。なかったら外します。